ようこそ〇〇ラウンジへ。オーナーの〇〇元です。当ラウンジは毎回さまざまなゲストの方々をお招きし、過去現在を見つめ未来を語らう場所となっております。先週に引き続き、株式会社グローバルユースビューロー代表取締役社長柴崎聡さんがいらっしゃっています。それではお話の続きをどうぞ。実はね、なんかこう情報として今入ってるのが、はいはい、旅券というのがあるということでございまして、
それを、ね、今、はい、まさに準備してるところなんですけど、このコロナになってですね、一昨年はコルシカ島に行く企画があったんですね、はい、でそのコルシカ音楽祭に彼が出るので、でそれも2つのグループが、まあ、40人満員だったんですけど、キャンセルせざるを得ないと。でそうなった時に古澤さんが国内でじゃあどっかやろうかっておっしゃってくださって、それで尾道にあるベラビスタスパ&リゾートっていう、
2回ぐらい
いらっしゃいました。であそこにリボンチャペルっていう、これは非常にいい音響のとこなんですけど、でそこをまあお借りして2晩のコンサートツアーを企画したんです。でちょうどまあコロナで音楽家の方も本当に気の毒な、
まあそうですよね、
コンサートがないので、なのでこの機会にっていうことで、まあいろんな企画をしまして、静岡の日本平ホテルっていうところの富士山がこう見渡せるようなチャペルがやっぱりあるんですけど、まあそこでも邦楽のねコンサートを去年やりまして、そこもホテルの方がいやコンサートやるっていうのは初めてですっておっしゃって、まあ古いホテルなんですけどね、なので、まあ、チャペルとして作ったものでもそのコンサート会場として利用できるっていう、まあ、ある意味実証実験をこう重ねて、はいはい、いろんなところで、はい、鎌倉の能舞台でやったりとか、まあ、いろんなところでやったそのノウハウっていうかですね、それをその旅券っていう、まあ、シンクタンクで、今まで私たちがその海外でも積み重ねてきましたし、この国内のいろんな地方の、そういった会場とか、まあ、自社仏閣も含めて、まあそういうところに音楽家をこうご紹介して、そこにまあツアーというかですね、まあ旅の企画として提案ができるっていう、まあそういうまあシンクタンクの受け皿を作って、まあ自治体の方からの問い合わせとかもたまにあったりするので、具体的に旅券という受け皿を作って、そこでまあご相談に乗っていくっていう、まあそういうことを今準備しているところなんですね。
あれですね、本当にそういう意味ではその私から見てやっぱ景色というか、はい、その風景とか、まあ、イコール、まあ、そこに行くという意味では、まあ、非日常の旅だと思うんですけど、はい、まあ、そことやっぱりこう音楽の組み合わせみたいなものを、まあ、いろんな形で、まあ、多分進めていこうっていう、はい、まあ、そのが、まあ、このシンクタンクとして その役割になってくるっていうことなんですね。
そうですね。
これはもうあと食文化を、
なるほど、
まあ、旅は食も非常に重要なので、はい、でまあ、日本はいろんな、まあ、郷土料理もたくさんありますし、そういった地方の、まあ、郷土料理とか季節の食事みたいなものもアレンジをして、そういうものを、まあ、ツアーの中に入れてるんですけど、はい、特に音楽のツアーの場合は、コンサートの後音楽家と一緒に食事するようにしてるんですね。それもやはりとても好評 で、
ね、
まあ、音楽家の方との交流っていうのもやはり、まあ、大切ですし、それがこうずっとつながっていくんですよね。でまさにウィンフィルもそうなんですけど、親日家のメンバーが多くてですね、はい、日本に来ると、まあ、サントリーをはじめいろんなところで演奏会をすると、そのクルーズに乗った日本の方たちが皆さん集まってくるんですよ。それでそのコンサート終わった後にもこうロビーでちょっと話をしたりとか、まあ、そういった交流がこうずっと続いていくので、やはりその間をこう取り持つのはその旅の企画になっているので、まあ、そういう意味で非常にやりがいのある旅行の企画になってますね。
詳しく聞きたいなと思ったのが、その旅券のですね、そのなんかこうプロセスとして、なんか調査、これはあれですね、そのご当地のっていうことですかね、
そうですね、
調査、商品開発、仮説を立てるとか、データを抽出するみたいな意味では、これは例えば仮に言うとどういうこと
の意味ですか、ね、例えばですね、これ事例としては志賀高原の上にさ、奥志賀高原っていうところがあって、ね、そこにホテルが2軒ありましてね、で森の音楽堂っていう音楽堂があるんですよ、でこれは小澤征爾さんが監修をして建てた建物なんですけど、年間365日のうち、10日間ぐらいしか利用してないっていう
稼働が、
でただそのできた当初はいろんな企画があったんですけど、やはりその山の上まで人が来るのが難しい、でちょうどそこにあるグランフェニックスっていう、素晴らしいホテルがありまして、そこ の副社長の方が私たちはそこをツアーとして宿泊でお世話になったので、その日本の旅を始めてですね、で一度ゆっくりお話した時に、なんか企画ができませんかっていうご提案があったので、それで去年そこの森の音楽堂を貸し切りにさせていただいて、3泊でグランフェニックスを貸し切りにして、それでグローバルミュージックサマーキャンプっていう名前で、コロナ の世の中なので空気のいいところで、
そうですよね、初期で
で散歩もトレッキングもできるし、そこに音楽を組み合わせるっていうことで、でピアニストの北村明子さんという方とサックスの三四郎さんという方、それぞれに演奏して最後共演していただいてっていうことをやったらすごく好評でですね、で結局そこもその使われていなかったそのコンサート会場を、そういう企画をすることによって、
再生ですよね、
実際にそのご満足いただけるそういう企画になったの で今年は7月に3泊と3泊今度連続して6泊でですね違う音楽家を呼んで、前半はクラシックのカルテット、で後半はその、ポップスジャズみたいな感じの音楽家の組み合わせにするんですけど、そういうもうその日本の各地にある、コンサートができるような会場にそういう企画を持って行って、ホテルとか、レストランとかと、協力して、そういう体験プランを作れればいいんじゃないかなと。で、それをそのシンクタンクでなぜやろうと思ったのかというとですね、先ほど のベラビスタさんもそうなんですけども、ツアーで初めて行って良さが分かったっていう方が多くて、その後またご夫妻で行ったり家族で行ったりってこうリピートしてくださってるんですよね、もちろんそれはホテルに直接、それが僕はいいことだと思うの でレストランなんかもそうで、なかなか例えば今お世話になってる金沢のゼニアさんっていう料亭があります、高木さんという料理長の方にお話をして、カウンターの席って7席しかないんですけど、なかなか個人で行くっていうのは、勇気がいりますよね、あとはその一人で行くのもあれですか、夫婦で行ったり友達と行っても、行くよりは、もうすでにこう盛り上がるような仲間と行って、そのシェフと一緒に歓談ができる機会があれば、次は友達誘ってまた来たり夫婦で来たりっていう風になるだろうと思って、 その企画を作りましてね、そのカウンターを貸し切りにさせていただいて、それでうちでまあ募集をしたその仲間たちと、うん、一緒に食事をするっていう、まあ、そういうのを金沢の旅に今入れてるんですよね、はいはい、そうするとその、まあ、個人ではなかなかそういうところで食べる機会はなかったけども、うんうん、まあ、そういう体験をしてまたリピートしてくださるっていう、そういう内容もこう入れられるので、うんうん、まあ、その旅研っていうシンクタンクではそのグローバルが今やってきている、うん、まあ、いろんな取り組みをまあ、要素分解してっていうかですね、それをこうその地域に合わせた形で提案をして、まあ実証していくっていう、まあそういうことができればいいんじゃないかなっていうふうに考えてます。
でもある意味あれですね、なんかまあコロナ禍になって、はい、なんて言うんでしょうね、コロナ禍になってやっぱりなんでしょうね、その海外に対してのね、やっぱりこうインバウンドにしてもアウトバウンドにしても要はやりにくい状態にもちろんなってしまったがゆえに、はい、まあ、人ってちょっとこういろいろ外的要因で追い詰められたりとかすると、はい、やっぱりこういろんなアイデアだったりとかいろいろトライアルみたいなものが、はい、やっぱそれをこう、ね、きっかけに出てきたりとかするじゃないですか。そうですね。で、結果的に多分その私の言うがあれなんですけど、やっぱり国内でいろんなそのモニタリングをやったりとか、はい、いろんな経験っていうのももちろんそのこのあと海外のね、はい、まあ、インバウンドアウトバウンドがこう復活していく、まあ、今年は多分秋以降だと思うんですけど、はい、まあ、そういったところに もう間違いなくインセンティブを持ってなんかこう強いコンテンツとしてね、うん、なんかこう展開できるという、まあ、そういった意味では非常にその2年間のねやっぱりこうやり過ごし方というか、まあ、向き合い方っていうのがこの先にね非常にこう、はい、なんていうかな、生きていくというか、
そうですね、
になるんじゃないのかな。
そうですね、私もそう思います。この2年間で、まあ、得たことは本当にたくさんあるなと思いますし、私たちも、まあ、社員もいろんなことに挑戦をしてるんですけど、はい、もちろん日本の旅も企画したことがないものがほとんどだったので、ただいろんな地域の方とかと、まあ、一緒にこう企画を作っていくような体験もできましたし、うんうんうん、でちょうどオンラインがね、はい、このコロナで普及したので、地方ともそういうオンラインでミーティングができるような環境もできてきたっていうこともあって、まあ、そういう意味ではいろんなことを具体的にこうチャレンジできる期間になってるなっていう気はしますね。
これから、まあ、今すごくねそういったいろんなその国内においてもさまざまなトライアルをしたりとか、はい、で、まあ、オンライン化によってやっぱりこうコミュニケーションのねその質の問題とかいろいろまあ取り出されてる中、ただまあそれによって円滑に進むところも、はいはい、もちろんメリットとしてはあったりする中で、これからそのグローバルユースビューローとしての目指すべき方向性みたいなものっていうのは、まあ、未来を見たときにどういったところにあるんでしょうかね。
そうですね、やはりその、まあ、コロナがあってよりこうなんていうか明確になったなと思うのは、実体験というかですね、五感を使った体験というのは、はい、やっぱりかけがえがないものだなっていうことを思うので、
はい、
まあ、先ほどの音楽もそうですし、まあ、例えば香りもそうですよね。香りでその光景がパッと思い浮かんだりとか、
フルースト効果みたいなやつ
ですね。そうですね、はい、でそういうことがその旅とは非常に相性がいいというか、その人生の中での特別な体験をまあ提供できるような企画をこれからもこうやっていきたいなと思ってますし、でまあこのコロナの期間に今インバウンドの事業の準備もしてまして、まあこれ日本の国がその隔離期間がなくなればですね、海外からの方またいらっしゃると思うので、でそういう方たちにもちょっと特別なその体験を、私たちが日本人の方に提供してきている中身の体験を、まあ、海外の方にも分かりやすくこうご説明して体験していただけるようなまあコンテンツにして提供していくっていう、まあ、そういうプロジェクトを今考えてます。あ、そうなんですね。はい、で今アドベンチャートラベルっていうのも一つのまあ世界的な潮流に注目されてるんですけど、まあ、日本国内も本当に素晴らしい大自然がいっぱいあるので、そういったその自然をの中に身を置くっていうような企画もやりたいと思ってまして、同じ同業でアルパインツアーサービスってい こう山の会社があるんですけど、そこ の同い年なんですけど芹沢さんという社長と、まあコロナ前からまあ交流があったんですけど、まあ彼のところも国内っていうか日本人の方を海外、それから国内の山にお連れするという企画を、まあもう50年以上会社やってるんですが、まあそこと提携をしてですね、海外の方をその一緒のプロジェクトで企画していこうと。そうするとアルパインツアーさんは国内のまあ山岳ガイドのネットワークとかそういうことを持ってますし、で私たちはそういう食とかですね、それから宿泊とかいろんなまあホテルのマネージャーのネットワークとか、まあそういったものがあるので、まあ、そこで共同のプロジェクトで提供していこうっていうことを今、アクトジャパンという名前なんですけど、アドベンチャーとカルチャーの A と C と、トラベルの T でアクトで、アクトジャパンという名前にして、まあ一つのブランドでこれから海外にそれを案内していくっていう、まあそれはほぼサイトはできたところなんですけどもね。
そうなんですね。まあでも本当にあれですよね、日本のそのでしか楽しめないその日本のオリジナルのね、でそれもまあ他の例えばエージェントとかもいわゆるやってない、手を出していない、もしくはそれとはまた質の違うというか、そういったものをまあその山だったら山のプロとね、要は組んだ形で、なんかそこのなんていうのかな、ネットワークにしてもなんか企画力っていうのはなんかやっぱり次を切り開く上でもすごくやっぱりこう重要なものもやっぱり感じますし、でなんかあれなんですね、ガンツーとかもなんかこううまくあれですね、はい、瀬戸内海の
そうですね、はい、ガン2はですね、そのベラビスタに行った時に、まあ、親会社が同じなの で、
そうですよ、ね、
で実は船作ってんですよって言われて、
私も行った時言われました船作ってんですよ つって、それがなんかガン2なんですね。
そうです、はい、でいつできるんですかって、はい、来年のって、
はい、
でできた時に乗らせていただいて、で最初にガン2をチャーターさせてもらったんですね。
あ、そうなんですね。
やっぱりガン2の戦場でもバイオリンの演奏会やったり、
結構話題になったんじゃないですかね。それなんかメディアで見た気もしないでも、ね、
あ、そうですか。いや、そんなに広告してないので、
いや多分なんかそういうことが行われたっていうので、
あ、そう
ガン2でツアーをやるっていうのはやっぱり初めてだったら多分ね、ニュース性は高い、
ね、あ、そうですね、うん、ガン2のもう素晴らしくてですね、そのデッキに、いやせっかくバイオリニストの方乗るんだったらじゃあステージ作りますって言ってくれて、そのためだけにステージ
すごいな、
ええ、はあ、作ってくださってですね、いや本当に素晴らしい船ですね。もう食事も美味しいですしサービスもいいですし、
もう本当に海上ホテルみたいな ね、
そうですね、
ベラビスタをそのまま海の上に持ってきたみたいな、
いや本当に
感じですよね、 まあ、でも本当にそれ以外にも島旅っていうね、はい、企画なんかも考えられてるんですかね。
そうですね、う
ん、
これもですね今あの島もまあ壱岐島とか、はい、まあ、屋久島とか五島列島とかいろんな企画をやっているんですけど、これきっかけはですね、私あのこれも十数年前にあの船を探しにあのクロアチアに行ったんですよね。でその時にあのまあ港に行って船を探してた時にいろいろ現地の人と話してたら、クロアチアっていうのはねアドリア海に島が1200もあって、その島の間をクルーズしていくから綺麗なんだよって言われて、それで実際に美しかったんですね、はい、いやそんなに1200も島があるんですかってこう話驚き、ね、驚き、うん、で日本に帰ってきてから日本っていくつぐらいあるのかなと思って調べたら5600もあって日本ってそんなに島があったのかと、
クロアチアよりすごいじゃんみたいな話ですよね、
はい、でその瀬戸内海だけでももう本当に素晴らしいですし、でこういうそのね海洋国家だったのに観光にそのあんまり注目していなかったなと、うんうんうん、でまあ、こうコロナになったので、まあ、島旅をぜひやろうと思って沖ノ島とか、うん、あの八丈島もですね、うん、あれですよね、羽田空港からも50分で行っても、ね、それで南国ですからね、
南国ですよね、
はい、でこれももっと東京都の人行かなきゃなって思いますし、はい、まあ、
1回行くとそうなりますよね。
そうですね、はい、なのでそういう、こう日本のその海洋国家である日本のその自然の素晴らしさを、私もその仕事の企画としてね、やっぱりもっと紹介して、リシリレブンとかもですね、はい、もう感動しました。
ああそうですか。
レブン島もあの花レブンという素敵なあのホテルがあってですね、そこの代表の方がお連れくださって、地元の漁師の方に混じってね、ウニの皮むきとか、
そう
ホッケの、を選んだりとかですね、まあ、そんなのも体験もさせていただいたりとか、あとまあ自然が本当にね、ちょっと独特の自然なので、うんうん、同じ日本でもこんなに多様性があるんだなっていうのを実感しますよね。
なんか掘り起こせばね、まあ、特に島っていうとね、なかなかやっぱりこうアクセスを考えるとね、
そうなんですよね、
やっぱりこう行きにくいっていうところがあって、はい、まあでもね本当に島国ですからね、もう掘り下げれば、ね、そうですね、魅力はね多分たくさんあるんじゃないのかなと思うんですけど、Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed.Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay.Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. ちょっと最後にですね、はい、ちょっと会社としてというか、はい、まあ、個人としてでもいいんですけど、
そうですね、まあ、商品というかその海外旅行の企画は、うん、まあ、今年の企画はもうすでにチャレンジの思考で発表してるんですね、うんうんうん、で既にご予約もいただいているんですが、もちろんこういう状況なのできっちり安心安全が確認できる、まあ、それは 渡航先も含めてですね、まあ、感染状況とかそれから医療体制とか、うん、そういうことを確認した上で実施するっていう方針でおりますけど、まあその海外旅行ができるようになるっていうのはこれは間違いない、いつの段階かは別にしてですね、でそれまでに私たちはやはりその限られた人生の中で、まあこの体験ができてよかったなって思っていただけるような、まあ、ツアーを企画したいと思っているので、まあ、小さな会社なので、まあ、大きなことはできないですし、大きな人数の方に対しては提供できないんですけど、ただご縁があってこうご一緒していただける方たちに、まあ、この会社があってよかったなっていうふうに思っていただけるような、まあ、そういう仕事を、まあ、これからも続けたいなというふうに思ってます。
はい、すいません、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
先週に引き続き、株式会社グローバルユースビューロー代表取締役社長柴崎聡さんをお迎えしました。本編の中でもお話があったんですけど、ちょっとこう顔がですね浅黒くで、なんかやっぱこう海の男っていう匂いがですね、ちょっと潮の香りがですねやっぱりちょっとしてるんですよね。でそれでいて本当に見ているとちょっとこちらもちょっと元気がもらえるような、なんか快活なですね明るい感じのなんかキャラクターでですね、まあ、それでいてちょっとロマンスグレーな雰囲気もあってっていうことで非常に魅力的な人なんですけども、まあコロナ禍でですね旅行会社エージェントというのはいろいろ皆さんこう模索されている中 でやっぱりですねこの音楽家であったりグルメだったりホテルだったり、まあそういったところとですね、まあ深いネットワーク、やっぱりこう持ってる会社っていうのはですね結果的にそういったネットワークを生かした質の高いやっぱりコンテンツ作りっていうものにやっぱりこうつながっていく、イコールそこでやっぱりファンをね、お客さんをまあやっぱ多く掴んでいくっていうね、こういった非常に綺麗な流れっていうのがやっぱりあるんだと思うんですけれども、まあグローバルユースビューローさんっていうのはまさにまあそれに該当するようなまあ会社なのかなと。でこれからですねやっぱりインバウンドね、まあ本当に日本の魅力っていうのをまあこれからですねアフターコロナではまあどれだけやっぱりね伝えられるかというのが、もう世界がですねまあ旅行需要が一気にやっぱり回復していきますから、まあそういった中で海外の方々にやっぱりこう日本を選んでいただくためにはですね、やっぱりこう日本の魅力というものを今までにないやっぱりこう切り口でですね、やっぱりいかにこうアピールしていくのかっていうのが日本を選んでいただくためのですねやっぱり勝敗の鍵を握るんだと思うんですね。まあそういったところにやっぱりこのグローバルユースビューローさんのやっぱりコンテンツ力とか企画力っていうのがですね非常にまあ有効になってくるのかな、まあ、日本をですねこう豊かにするまあ一つのキー産業というかね会社になってるのかなというふうに思っております。それでは来週はどんなゲストの方がいらっしゃるんでしょうか、お楽しみに。